皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月20日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は現場を確保せよです。大きな台風が来ておりますが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。政府の発表、あるいは東電の発表を見ておりますと、この台風に備えるために、3号機、になんかこう覆いをかけるとかなんか言ってんですが、副位置カメラってありますよね。現場のあの状況を映すカメラですけども、あれ見ても何もかかってる様子がないしですね、なんか本当に大丈夫なんだろうかなと思うんですけどもね。で、政治、あるいは、ま、原発のことを含めて経済の様子を見てると、もういよいよ、これ、元に戻らないですね。復元力ということで言ったら、まあ、欧米の金融危機もそうだし、新興国のバブル崩壊もそうだし、それから日本の政治のメルトダウンもそうですが、もうこれは復元できるポイントを超えたんじゃないかと思うんですね。で、本当にその体制が崩壊するときというのはですね、あっという間に来るんですよ。で、体制が崩壊した後、しかし何をすればいいかっていうと、基本的には生活は続くんですね。で、要するに体制の崩壊というのはですね、まあ言ってみればその、なんですかね、包み紙がまず変わるわけですね。その時代の包み紙が変わる。それからその、本当の中身っていうのは上についてるもの、ぶら下がってるものがこう変わっていくわけですね。ですから、例えば、お金の動き方が変わってくる。報告、連絡、相談が変わってくる。あるいはそのルールが変わってくる。まあそうやって動いていくわけで、ですから、まあ体制に依存して生活し仕事している部分というのは止まったり、うまくいかなくなったりするんですが、基本的に最後に残る部分があるんですよね。最後に残る部分というのはそれは現場なんですよ。例えば家庭で言ったらですね、お父さん仕事なくなっちゃったと。しかしその食事を作る現場って残ってんじゃないですか。あるいはその洗濯をする現場ってのはありますよね。あるいはその会社もですね、事実上まあ倒産しちゃったんだけど、別にその、まあ、休業状態って申しますかね、仕事ができない状態になっていて、しかしその現場に機械はあると、店はあると。そしたら、まあなんて言いますかね、自主営業って言うんでしょうか。自分たちでね、働いてる人たちがそれを動かして、今日の仕事をするということはやろうと思えばできるんですね。第二次世界大戦が終わった時もですね、結局その、まあ、敗戦の混乱の中で今までの経営者が逃げ出しちゃった会社って結構あったんです。で、当然そこにはまあ、戦前のね、強圧的な政治に対する不満が一気に吹き出した部分もありますから、要するに当時は人民管理ということも言ったことありますけども、とにかく現場の人が出てきてですね、とにかくその現場を守る。それ、現場を守って仕事を続けるっていうことをよくやっていたんですね。で、やはりその、ものすごい体制が変わるときに、一番私は生活やあるいは仕事をしていて大事なことは、現場を確保するっていうことだと思うんですね。やはりその、体制というのはあくまでも人間が作り出した想念の上のものですから、その生活の実態とは変わらないわけですね。衣食住のその原点というのは変わらないわけですね。そうするとやっぱりどんな人もですね、やっぱり自分のなんか現場というのを持ってれば、その現場の仕事、あるいは現場での生活を続けることによって、今日一日は過ぎることができるし、で、その現場を続けていけばですね、やがて復興への道のりも見えてくるんですね。こういう体制の転換期に一番その悲劇的なことというのは、自分の行く現場がないことなんですね。家事を含めてですね、家の中のことを含めてですね、自分のやるべきこと、自分の行くべき現場がないとですね、これはもう無誘病者のようにですね、漂っていることしかできなくなってしまって、それは非常に大きな本人にとっても不幸だし、社会にとっても大きな不幸なんですね。で、しかし例えばね、それその現場って一言に言いましてもですね、まあ、体制が崩壊してなくなっちゃう現場があるわけですよね。例えば政府の仕事をしていて政府がなくなれば、政府のにも行っても机がなくなるわけですよね。 ですから、やはりその体制の崩壊とともに亡くなってしまう現場っていうものがあるんですよ。で、これどれが亡くなって、どれが残るかというのは、まあ、これはちょっとやってみなきゃわからないところがあるんですが、しかし最後に残る部分っていうのがあって、それはやはりですね、食事を作ったりですね、なんかその、家の中の仕事をしたりとかね、あるいはなんかその、もし自分でですね、この畑を持ってるんなら、まあ、家庭菜園を持ってるんなら、その家庭菜園を耕す、っていうのはですね、これ何があっても残る仕事だと思うんですよね。私はやはり、その今みんなにとって必要なことは、どんなところでもいいですから、自分の現場を確保するってことだと思うんですよ。何もなければそれこそ家事でもいいですよ。あるいはその掃除でもいいです。あるいはその自分の家の、あるいは自分の家の中にあるプランターのですね、小さなこの畑を耕すってことでもいいと思うんですよ。とにかくこれから、もう目の前に迫ってきた体制の崩壊という、ことの中でね、それをくぐり抜けていくためには、とにかく毎日自分が関与することのできる現場を持つということが非常に重要なことだと思うんですね。その自分が関与できる現場というのをしっかり持っていればですね、日本人はその創意工夫とかですね、改善というのがもともと得意な国民ですから、たとえ今それができていなくても、どっかのこの遺伝子からね、それ生まれてくるわけですから、やはりそれを活かしてですね、いい仕事をするっていうことは十分できるし、で、現場でなんかやってればですね、まあ世の中動いていく中で、新しい話を聞いたり、あるいは新しいなんかやり方をですね、まあ自分で習得してね、で、それでその、まあ仕事の改善をつなげることもで、仕事をそれこそ良くすることもできるし、でもっと新しいなんか機会を手にすることもできると思うんですね。だからとにかく今皆さんに必要なことは、来たるべき時代を目の前にしてですね、やはり自分の現場をしっかり確保するということだと思うんです。まあ戦後もですね、要するにその軍需産業も解体になりまして、それからその植民地もなくなってしまった。しかしやはり今言ったように、その、この国土の上にですね、まあ当時7000万人ですかね、人がいて、その生活はあったわけですね。で、その生活を支える、ある意味では最低限度の仕事というのは、どんな時もまずあったわけであります。ですから、その最低限度の仕事から始まってですね、でその仕事もなければですね、まあそれこそ買い出しに行くとかですね、あるいはなんかこの、自分で、なんかこう行動をしてね、で、なんか新しい商売をなんか始めてみるとかですね。あるいはその家庭菜園をまあ耕してみるとか。なんかみんなそうやってですね、今日の仕事を見つけて一日を過ごしていったわけですね。で、そういう苦しい時代がどうなんでしょうか。5年ぐらい続いて、そこから朝鮮戦争とかですね。まあいろんなことが始まりまして、だんだん経済にエンジンがかかってきた。新しい時代の経済が見えてきたと。そういうことなんですけども、もうとにかく初めの昭和20年から22年ぐらいまでってのはですね、どうなるかわからないっていう時代だったんですから、その時代っていうのは、まあ見えてる人は見えてたんでしょうけども、まあ普通の人にとっては見ればですね、空役場ず、木の実木のままっていうんですか、その日暮らしっていうんですか、そういう時代だったんですよ。でもそういう時代になっても、自分の現場が確保できてればですね、まあ迷うことなく、その現場でですね、仕事しながら明日を待つ、明日につなげるってことができたわけで、これは今の時代も実は全く同じことじゃないかなと思うんですね。もちろんそのインターネット上でなんかですね、仕事をするっていうこともそれ現場になりますし、あるいはその、インターネットをこう覗いてそこになんか書き込んだりっていうことも現場なんですけども、やはりその未来につながる現場っていうことを考えたときですね、それは絶対アナログの方がいいんですね。どうしてかっていうとですね、このデジタル的なところというのはですね、その、まあ、すぐ真似ができるしですね、あるいはそのコピーができるし、ある意味ではこの人間のですね、持ってる本格的なこの3次元の感覚、あるいは時間を含めて4次元の感覚が、そのまま反映できないんですよ。ある方のデジタルは 2.5 次元だって言いましたが、それはその通りで、なんかその人間の持っている全ての能力を、ボンとこの解き放つ場所ではないんですよね。ところがその、ね、動かないような機械をなんとか動かしてみるとかですね、あるいはそのお客さんとこ行っていろんな話をするとか、家庭菜園を耕すというのはですね、これ大変なことなんですよね。やってみるのと、見てるのとやってみるのと全然違うという世界がそこにありまして、実際にそういう本当に体を動かす仕事というのはですね、当然その裏側で頭もしっかり使えますし、やっぱり人間の持っている能力をですね、 100% 以上出さないと、本当の成功ってなかなか収めることができないんです。だからその、同じようにですね、現場に携わるにしても、そういう、なんかやってるうちに自然とですね、自分の能力がどんどん発揮されていくような場所をですね、これはぜひ選ぶべきだと思いますね。そうしないとなんか限られた能力の中で、なんかね、その暗いところで、なんか画面に座って一日過ごしているようなことではですね、まあ確かになんかその日自分で時間を過ごすことはできるんですけども、それも現場といえば現場なんでしょうけども、やはりなかなかですね、その自分の未来の発展というのをですね、その中から見出すってことは難しいと思いますね。昔はそれこそ、そのお金も何もない時代でありますから、技術も何もない頃っていうのはですね、古い機械でも何でも一台持ってきてね、で、直してですね、で、自分で、それを上手に駆使して使うわけですよね。古い機械であっても、壊れた機械であっても、それをいかに上手にですね、駆使して、そしてその、いいものを作るか。それはやっぱりその、美談というよりもですね、それしかなかったっていうのが一番の現実だったと思うんですね。優秀な機械があってですね、ボタンを押して何もしなければ、で、なんかできる。それはそれでこうしたことはないんですけども、そんな甘いことは言えなかったわけですよね。だからこの戦後の日本の復興期のことを考えましてもね、1945年を境にアメリカは戦勝国となりましてですね、で、世界中の金が集まって、設備投資のブームになりますね。ですからもう自動車産業を含めてあらゆる産業がですね、まあ、非常にその、まあ、優秀な機械を導入してですね、ものすごくやっぱり、大きなシステムを作って、で、その、まあ、投資によって作られた巨大なシステムをですね、とにかくこの運営していく、回してさえいればですね、なんか国が回れる時代が来たわけですよね。人間の、なんかこう改善の努力ではなくて、むしろこの設備の力、資本の力でですね、お金を稼ぐという時代が来るわけですね。それは滅ばした時代の、それこそ、新規開拓時代のフロンティアがあった時代のアメリカとは全然違ってですね。まあ本当になんか余計な当時で言えば余計な苦労をしないでですね。まあ比較的穏やかにですね。安定的におなかが回るという、そういうなんか時代、いわゆる華々しい時代になってきたわけですね。しかしその一方で日本はですね、そんな甘いことはなかったわけですね。産業化なんて言ったってですね、まあいい機会もないし、技術もないしですね、市場もないし、で、貿易収支は赤字と黒字が行ったり来たりでですね、昭和20年代の末なんつうのは、日本の主要な輸出品は映画ですからね、日本は映画が一番黒字稼いでた時もあるんですよ。だからとにかくですね、その、今みたいな産業国家なんて言える状況では全然なくてですね、まあ産業国家にしたいとみんな思ってたんですけども、その中で、やはり、その、古い機械をね、手直しして、で、ちゃんと品質管理をやって、デミング先生が教えてくれたように、ちゃんと品質管理をやってですね、で、何よりも人を大事にして、まあ、みんなのチームワークでですね、これ乗り切ってたわけですね。そして、やっぱりこの、固定された設備をぐるぐる回しながら飯を食うっていうのは、だんだんこれ、気がついたうちに、気がつくと陳腐化してくるんですよね。それに対して、やっぱり、その何はなくてもとにかく現場だと、現場のこの機械があって、この人がいて、このお客さんがいて、とにかく走り回って何とかするということをやっていくとですね、まあしかもそれを向上心を持ってね、こんなひどいことをいつもやってるわけにいかないと、もっとなんか良くしなきゃいけないという向上心を持って日々続けていけばですね、それはいつの間にかですね、アメリカを品質で追い抜くところまでやっぱり来るわけですよね。ですから、その、ただ単にこの設備を、あるいはなんか機械を回していれば生活が成り立つんじゃなくて、なんかもっと自分の体に密着した現場からですね、自分で創意工夫しながら世の中を動かしていった方が、絶対これみんなが幸せになるんですよね。なんかこの、みんなが努力してって最後の成果として、なんか素晴らしい機械が入って、ボタンを押して後で出ればいいという時代になったと。それはある意味で言うともう終わりの始まりなんですよね。だから、その、ね、現状維持に甘んじてしまうとですね、そこは完全に終わりの始まりになってしまいますから、やはりなんか新しい目標を見つけて動いていかなきゃいけないという、そんな感じだと思うんですね。で、本当になんか世界もですね、今日本と同じようなバブル崩壊で、 大変な状況ですよね。ヨーロッパでもアメリカでも中国でもですね、それはもうメディア見れば分かる通りですね、90年代の日本の大混乱の要素が全部入ってるし、それから2008年のリーマンショックの要素も全部見えてきてるし、おお、これはもう体制は続かないと思うんですよね。で、日本の方もそうですよね。菅直人の例の北朝鮮人脈の話、金脈の話はすごいですね。7月8日付の産経新聞ですか?こう載ってるんですけども、なんかその北の方にですね、金流してたってわけでしょ?で、そういうなんかその話が出てくると、こけるの早いですよね。あっという間にこけてくるんで、もちろんこの原発のこともありますけども、全然違うところでですね、政治の今、柱がこう、ね、もうヨレヨレになったのがですね、最後なんか倒れそうになってますね。で、この次っていうこともですね、まあそれは民主党の中いろいろね、考えてやってはいるんですが、なかなか目に見えてきませんよね。それからやっぱり国民もですね、なんかだんだん変わってきたような感じがするんですよ。この人がダメならあれ、あの人、あの人がダメならこれとかね。なんかこう、半分面白がってですね、あいつがいい、こいつがいいという、なんかそういう意味でのなんか、ある種の楽観的なものの見方っていうんですかね、遊び半分のものの見方する人って、だいぶ減ってきたんじゃないかという気がするんですね。今回だってその、検査してない食品はですね、全部安全だって言ってたんでしょ、あれ、農水省が。検査してない食品は全部安全だって言ったのがですね、どうですかね、このセシウムがね、あちこちの牛肉から出てきちゃってですね、ね、その、随分福島から離れたとこでもその牛肉からセシウム出ちゃってですね、それはみんな何やってんだって話ですよね。だからこうなってくるともう、誰がいいとか悪いじゃなくて、もう政府そのものに対する信頼がですね、根本的にこれは溶けてきたような感じがしますね。で、こういう時ってその一点突破全面展開じゃないですけども、どっかでなんかですね、大きな脳が突きつけられると、その脳がね、あっという間に広がる可能性があるんですね。そうすると本当になんかね、これ体制が終わるんじゃないかって感じがするんですよ。で、もうそうなったらね、年金、福祉、医療、介護、あらゆるところに補助金もそうですが、今まで通り物事がうまくいかなくなる可能性は大いにあって、で、そのシステムを守っている連中もですね、戦艦ヤマトがですね、航行不能になればね、その中にいる兵隊もですね、何していいか分かんないのと同じような状況になってしまうわけですから、まああんまりその、多くを期待できなくなるわけですね。どんなに人がたくさんいても。その時にやっぱりもうここは終わりだと思ったら自分でですね、自分の新しい現場を見つけて、で、その自分の現場からね、未来を作るっていうことをこれ自分でやっていかなきゃいけないんですよ。で、自分の現場があれば、新しい友達が、その、自分の現場から生まれてくるんですよ。そうやってなんかね、その、自分自身の未来を自分の力で作っていく。その経験を積んでくればですね、まあ、復興っていうことに関してもね、何でも私はできるんじゃないかなと思うんですね。やっぱこの自分の持ってる力を全部こう、できるだけね、発揮できるような場所を自分で作った方がいいと思いますね。ですから、多少の不便をですね、克服するぐらいの方が、人っていうのはすごくこう成長するし、国も何も元気になるんですよ。それはもう戦後の日本と戦後のアメリカを比べれば非常によくわかるところで、多少の困難を克服するぐらい、あるいはある程度の困難を克服するぐらいまではですね、十分それ、あえて選択した方が、人は幸せになっていくんですね。まあ、そんなことでね、皆さんどうぞ自分の現場をね、確保してほしいと思うんです。南信州の遠山郷もまた今月末で行きますんでね、再来週かな、月末の土日ですけどもね、またよかったら皆さん来てください。やっぱりこの一番初めこの自分のなんか人生をこう変えるときですね、エネルギーがいるんですよ。なんかぼーっとしててもなかなかね変えられないしですね、焦ってるだけでも変えられなくて、なんか一歩踏み出してみてですね、行動しないと人生変わらないことって多いんですね。だからまあ東京の藤原学校もそうですが、遠山藤原学校の方は特にですね、人生を超えたくて来る方多いんですね。で、やっぱりあそこはもうなんかものすごく気の強いところですから、私に言わせればあんなものすごいパワースポットないと思うんですよね。まあそういうところでですね、まあそのいろんな活動をしていただいて、いろいろ体験していただきますとね、頭あんまり使わなくても元気になるんですよ。頭で考えながらあでもないこうでもないって言っててもね、なかなか元気にならないんですね。で、頭が動かないぐらいに、なんかね、その気分がですね、良くなって、そしてなんか、 どんどんどんどん行動してるぐらいだとね、本当に人元気になりますから、まあぜひこういう時ですからね、まあそういう経験も積んでいただいてね、で自分なりの元気を持って、そして自分なりの現場をとにかく確保してほしいと思うんですね。何もすることがないということは非常に辛いことですから、何かね、どんなことでもいいから、とにかくこれから来る時代の中でね、自分のやるべき仕事というのをですね、やるべき場所、果たすべき役割の持つ場所というのをね、ぜひ見つけていただきたいと、そんな風に思っているところです。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、現場を確保せよということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。